おはようございます。2022年6月14日朝4時頃の収録です。今回はいくつか結構軽め5項目ぐらいピックアップという形で話しようと思います。ざっくり目次、まず1つ目、メタクエストジャパンがホーム空間に友達を招待して一緒に動画を見たりできるみたいな、なんかそんな感じの話浮上しています。続いてイカゲームのシーズン2の制作が正式発表、そしてツイッター創業者ジャック・ドーシーの仮想通貨チーム TBD が分散型ウェブプラットフォーム Web5 を発表。はい、そして今回一番最後にちょっと見逃してしまったんだけど Xbox の発表会、はい、怒涛の Xbox としてちょっとこの前ツイートしたところがあったので、そこの流れから今回の発表で気になる点いくつかあったので、はい、ピックアップして話をしようと思います。よかったら最後まで聞いてください。この番組はコウキチ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。まず1つ目、さっきちょっと冒頭で言ったままなんだけど、メタクエストジャパンがツイートをしていました。友達や知人をホーム空間に招待し、おしゃべりしたり一緒に動画を見たり他のアプリ体験に一緒に移動できるようになりますとのことです。はい、ツイートの方には動画が投稿されていて日本語字幕もついていますみたいな形になっていました。ちゃんときっちりは見ていないんだけど、まあまあまあオキュラス使ってる人、まあ、メタクエスト2使ってる人とかホーム空間って言ってわかると思うけど、書き方からして映像の感じからしてそのまんまだと思うんだけど、友達呼んでアバターで集まってみたいなことなのかな。一緒に動画を見たり他のアプリ体験に一緒に移動できるようになりますって、なんかすごい話じゃない。急にこんな話来ちゃったのみたいな感じで、あれこれは日本も公開ってことなのかな、あれ日本は公開じゃないのかな、あのこういうのが始まりますよって近日公開とかなんとかとかだったんだけど、日本語の字幕を出してるだけで日本が対応とは限らないとか、そういう落とし穴かな、まあ、ちょっとわかんないけど、今ちょっとビデオポッドキャストの方は映すものがないっていうところでちょっと固定で出しっぱにしていたんだけど、今話したのとも全然関係ないもの、ちょっと今のこれメタクエストジャパンのやつちょっと今目を通しています。近日リリース、ホライゾンホーム近日リリース、日本語字幕に対応してますと書いてるけど、日本が対応するかどうかわからないよね、この書き方だと。ただまあホライゾンワールズみたいにこう複数人が行動するような類の機能じゃないので、どうなんだろうね。考えてみたらホライゾンワークルームスっていうメタバース空間上で会議を行うみたいなこともできてるわけだから、それ考えるとホライゾンホームっていう感じで友達呼んでホーム画面で話したいなんてことは普通にできるかなのかね。ちょっと一気に飛躍というか、はい。で今回細かく触れないけど、もう一個なんかねすごい話題が上がっていて、まあメタクエストイコールメタとかFacebook とかそっちの絡みになるわけだけど、メタが何つったっけな、 iPhone かなんかで撮影するだけでリアルアバターが作成できるツールとか、なんかそこの開発をしたとかどうこうって話上がってました。ちょっとこのぐらいに濁しておくけど、今の件に関しては、はい、なんか急速にここら辺動きがあるのかなみたいな。そしてこの前触れようと思って忘れていたんだけど、ちょっと画面がいろんなもの映ってしまって、そう、Facebook がだっけ、 Facebook なんとかっていう Facebook ゲーミングで言ってみたらフォートナイトみたいな感じでオリジナルのゲームが作れるって話だったっけか、ワールドが作れるって話かな、なんかそんな感じの話上がっていました。見た目の雰囲気からしてもね、どことなくフォートナイト感あるような感じで、そう、そんなところで急速に本当に動き出している印象がすごいあるかなっていう。でここ最近で SNS とゲームみたいな話題って、まあ、この番組でも触れていたけど、なんか 世間一般的なところでも何の話題からだったっけか、なんかここ数日で一気にそういう話題が上がってきていたような気がするんだけど、個人的に話していたところだと、例えば TikTok がライブ配信の時にゲームができるのかわかんないけど、スマホの画面の中にゲームの名前を選択する画面が見つかったとか、あと前から2021年末からテストされている TikTok ライブスタジオっていうライブ配信用のツール、 OBS みたいなもの、これもまあ普通にゲーム配信にも使えると思うしみたいな話とか、あとはインスタ、 Facebook で言うと Facebook ゲーミングがライブ配信の時にインスタグラムにもクロス配信、同時配信が可能になるんじゃないか、そういうテストをしているみたいな噂が上がったりとか、はい、まあゲームと直結っていう言い方はできない点もあるかもしれないけど、まあそんな中で Facebook メタがこういう方向に動いていって全部つながっていくと、なんかすごいことになりそうな。さっき言ったあれだ、Facebook かなんか、 Facebook ゲーミングが発表というかしたゲームみたいな、ゲームが作れるとかワールドが作れるみたいなものに関しては、特にメタバース空間というか VR ゴーグルとか必要とせずに 2D でも参加が可能なものっていう話でした。なのでそう考えると、前から触れてるようなインスタグラム側からこうアクセスする手段っていうのもいずれ生まれてもおかしくないのかもしれないし、まあ、とは言っても Facebook に備わった機能とかがインスタグラム側にも反映されるとか移植されるみたいなことってほぼほぼ今まで数年間流れ見てきてないので、そうなので、まあ Facebook がそういう動きしたからといって直結するとは全然限らないんだけど、ただまあいろんな側面からインスタアバターがあって、でメタクエスト側とか、まあ、Facebook 側、メタ側かで、普通にホライゾンワールズっていうメタバース空間、そこが動いていて、でその中で使われるアバターと見た目っていうのはインスタグラムも一緒なわけで、前から言ってる通り、そこからインスタグラムからそのメタバース空間に行くみたいな未来があるかもしれないと、そこと同じ内容を指してるってことにならないと思うんだけど、そのホライゾンワールズと今回のゲームの件に関しては全く多分別だと思うんだけど、そう、どっちの側面からもインスタからこうアクセスできるなんか未来が出てくるというか、まあ、全く別物としても何かしらの形でいずれつながりそうな気はするけど、どうなんでしょうか。はい、まあこのあたりは今後も動きに期待かなというところです。続いて、イカゲームシーズン2の制作が正式発表。高額賞金を目指して挑むデスゲームを描く韓国初の人気ネットフリックスドラマ、続編では主人公ギフンやフロントマンも再び登場との話です。はい、ヤフーの記事、ちょっとだけ読んでみよう。まあ、イカゲーム話題になってるけど、まあ見たことない人もいると思うので、ざっくり言うと、まあカイジっていう言い方したら分かりやすいかな。カイジだったらみんな見たことあるかね。実写版のドラマとかもあったし。まあ、命を懸けて争うサバイバルゲームと生き残るべく奮闘する参加者たちの姿を描くネットフリックスオリジナルドラマだ。はい、もうちょっと読んでみると、だるまさんが転んだや肩抜きといった子ども向けの遊びをはじめ、韓国の格差社会の現状を取り入れた演出が話題を呼び、2021年9月にシーズン1の配信が開始された直後は世界90カ国で一時的に視聴再生数のトップを独占するなど記録的なヒットを残した。はい、とのことです。はい、まあそうだね、これ多分人をすごい選ぶんじゃないかなって思う。個人的にはちょっともう見らんないかなみたいな感じで、まあそれでも無理やり残り2話ぐらいまでのとこまで見たね、6話7話ぐらいまでで、結局最後まで見ようと思って結局見られてないんだけど、まあそんな感じでした。でここは多分本当に大きく分かれるところで、デスゲーム系が好きな人たちが好む類のものではあるんだけど、デスゲームが系のもの作品をいっぱい見ているがあまり、なんだ全然他の作品と同じじゃんって、もう散々見たことあるわってなってしまう人と、逆に他の作品と同じ要素があるからこれもハマれるっていう人と、であとは全く見たことない人に関しては普通に純粋に面白いと思う傾向にありそうな気がするんだけど、なんかああいうグロい系統とか苦手じゃなければね。はい、まあっていうところで、とりあえず2023年末から2024年初頭頃の公開となる見込みだと発言しているとのことです。はい、でここの絡みでイカゲームが出た後に話題になったものとして、個人的に まあめちゃくちゃ推している、地獄が読んでいる、はい、が出て、記録は抜いてはないのかね。なんかイカゲームの次にすごい勢いで、まあちょっとはっきりどういう言い方していいかわかんないけど、まあ結構な人気ではあったっぽいんだけど、地獄が読んでいるに関しても。で、この前触れたみたいに、地獄が読んでいる2に関してはガセネタなのかどうなのかみたいな話は上がっているっぽい書き方をしているメディアが何個かだけあった。でも大手は取り上げないみたいな話を前回しました。で、今日調べてみたら、今度はね、中国かなんかのメディアかな、サウスチャイナなんとかなんとかみたいな、これはね、規模感ちゃんと調べてないんだけど、ツイッターだけ見ると90万人ぐらいフォロワーいるわけよ。まあ、フォロワー数なんてどうにでもなっちゃうからあれなんだけど、ちょっとね、ちゃんとツイートに対してのエンゲージメントどのぐらいかとかも見てないから、まあその数値が意味があるかどうかわからないけど、一応90万という数字自体ではさ、大きいじゃん。ちゃんとしたメディアなのかなって漠然と見て思った状態で、そこも同じ内容を取り上げていました。でもこの前話したのと同じで、曖昧、2023年中に撮影開始予定みたいなことと、2023年後半から2024年に配信になる可能性みたいな書き方しかしてない。今のところ明確な形での発表はやっぱ上がってないってことだね。イカゲームのこのシーズン2が昨日話し上がったっていうのはどういうこと？これは正式発表がってなると、昨日発表があったってことだよね、きっと。うん、ってなると、この段階でも地獄が呼んでいる2に関しては上がってこないので、まあどんなもんなのかなっていうところで、はい、このあたりはまた続報など出たら、はい、話をしようと思います。続いてギガ人の記事です。ツイッター創業者ジャック・ドーシーの仮想通貨チーム TBD が分散型ウェブプラットフォーム Web5 を発表。はい、まあ冒頭で言ったまんまのタイトルなんだけど、これ読み方合ってるかな、 TBD。 ちょっとこのあたり情報あんまり覚えてないのでわかんないけど、 Web5 は Web5 でね。はい、でちょっと冒頭の方記事読んでみると、ジャック・ドーシー氏率いる仮想通貨事業である TBD がWeb2 や Web3 を超える新しいインターネットを構築するプロジェクト Web5 を発表しました。とのことです。スクエアから社名を変更した決済サービスブロックの仮想通貨部門である TBD が2022年6月10日に Web5 と呼ばれる分散型 Web プラットフォームを構築する計画を発表しました。はい。で、プレゼンテーション資料には Web2、Web3、そして右矢印として Web5、みたいな書き方をされているみたいです。で、ここから Web5 っていうのは Web2 と Web3 を足し合わせた概念だということが伺えますとギガ人では書かれています。はい、で、ここを聞いて、まあ特にここら辺の分野に俺は詳しいわけじゃないけど、Twitter とか SNS の流れを追っていた時に、昔触れたところで Twitter の分散型 SNS 動向の開発を進めているブルースカイっていう、何なんだろうね、あれはチームっていう言い方なのか、なんだか開発チームなんだか、なんだかちょっとよくわかんないんだけど、っていうのが存在していました。で、これはジャック・ドーシーさんが普通にツイッターの CEO の時代の話だよね。で、合わせてそのあたりで収益化サブスクグリフォンみたいな名前も上がっていたりして、ちょっとそこら辺が、どっちもブロックチェーン絡むのかなみたいなところで混同してしまいがちだったんだけど、とにかくそういう構想というか話は上がっていたんだよね。で、今回の見ると、なんかまさしくさ、そのブルースカイの動きに該当するようなところじゃんって思うんだけど、どうなんだろうね。ブルースカイっていうのはあくまでツイッター側に、なんだろうな、そのチーム的なものであれば、ツイッター側のところに残っている存在なのか、全然調べてもないかわかんないんだけど、何にしても、今回のさ Web2 と Web3 って言ってる、まさしく Web2 っていうのがソーシャルメディアとかそういうところを指していて、Web2 と Web3 で Web3 の方が分散型っていうところを指して、でその結果、あ、2と3足して5って意味で Web5 ってしてるのか、あ、そういうことか。でこれまさしく本当に分散型 SNS っていうところでブルースカイがお軸に進めているみたいな、軸にというかそこが開発チームとして動いているみたいな話だったと思うんだけど、なんかそこら辺の話と随分近いというかみたいなのを感じるんだけど、なこれは細かな点、もっと具体的な話に関してはいろいろ書かれているので、はい、これは概要欄にリンク貼っておくので、気になる方はチェックをしてみてください。 続いて今回最後になります。怒涛の Xbox として以前ツイートをしました。画面の方はすぐ出てくるかな。出てくれば載せたいところだけど、どこある？この辺りにあるはずだけど、ちょっと待ってください。あった。はい、怒涛のとしてちょっと6月10日にツイートしたところ、箇条書き読みます。まずゲームパス、まあサブスクだよね、 Xbox の月額1000円ぐらいでいろんなタイトルが遊べるわけだけど、 PC でも、ものによってはスマホでも遊べるしとか、まあそれっていうのが何が特色かっていうと、いろんなゲーム遊べるのはもちろんそうなんだけど、新作のゲームの発売日に同時に配信したりがあります。フォルツァホライゾン5とかヘイローインフィニットとかが代表例だけど、まあこの名前言っても多分ほとんどの人は分かんないと思う。 Xbox 好きな人以外には伝わんないことだと思うんだけど、はい。であとはフォートナイト、これは分かりやすいよね。フォートナイトに関してはブラウザでプレイが可能に Xbox ゲームパスでなりました。ゲームパスって言い方は違うのかな、クラウドゲーミングの方が対応したってことかな。これちょっと勘違いをしたんだけど、ゲーパスっていうゲームパスの略でゲーパスっていうんだけど、そのサブスクリプションに参加するとフォートナイトできるってことかと思ったら、そうじゃないんだね。あの未加入でもフォートナイトはできるんだって、すごい話だよね。だから普通にほらスマホで iPhone でできなくなっちゃったわけじゃん、ができるようになったっていうところで、まあ、GeForce Now と Xbox クラウドゲーミングの両方が対応はしてるんだけど、まあ、Xbox の方の勢いというところでここに箇条書き加えました。でさらにこの前触れたゲームのコントローラーのデザインカスタマイズが日本も対応開始。そしてここのねツイートのところで、このニュースの紹介として、その紹介の中で書かれていた内容なんだけど、サムスン製テレビとコントローラーでプレイみたいな話上がってきてるみたいです。まあ、要はサムスン製のテレビとコントローラーさえあれば、まあネットの回線つなぐ必要あるだろうけど、それでゲームができてしまった話、まあ、さっきから触れてるゲームパスっていうものとかクラウドゲーミングの延長線上でテレビが対応するっていう話で、さらにブラウザ、マイクロソフトの、まあ、嫌いな人が圧倒的に多そうだけど、まあ、何もわかんない人は、何も気にしない人は普通に使ってるのかもしれないけど、エッジ、はい、で即ゲームみたいな話も上がってます。なんかね、なんつったっけな、 Windows 上のゲームの起動ボタンなんだかなんだか押すとエッジで起動してみたいな話、すぐできる。そしてエッジ系の場合は映像をよりクリアにみたいな話題も上がってるっぽいです。なんかエッジもさ、もうそんなもんなくていいわぐらいに俺は普通に思ってるんだよ。なくていいわまで思ってないか、嫌いな人多分結構嫌ってると思うんだけど、そこまでのことはないかな俺は。まあ、とにかく、まあ、なくていいかなとはまあなんとなく思うわけだけど、いちいちさブラウザデフォルトにしようとしてきて邪魔くせえなとか、まあ多少ないとも思うし、なんだけど、なんかこの Xbox はさ、好きなわけでもないけど、こういろいろ話してるじゃん、この前理由も説明はしたけど、っていう流れで見ていくと、なんかこれって結構侵食してくるんじゃないかなって気がするんだよね。なんか生活に身近な位置にゲームがより近づくために、そうブラウザ、テレビ、スマホみたいなところでマイクロソフトのでこれだけ動いていくとガツガツ。ただやっぱりネックになってくるのはそのゲームのタイトルなんだよね。今回の件、この後に6月13日に開催されたイベントの話っていうのをするんだけど、そこを見てもね、やっぱりね、タイトル見ても何の話だみたいなゲームが圧倒的に多い。好きな人はもうたまらないものなんだろうけど、もちろんけど、普通にさ、この前言ったみたいに、例えば FF とかニーヤとかバイオハザードとか、なんかそういう類のものはピンとくるけど、多分 Xbox 系のものだと多分ピンとこない人も多いと思うんだけど、とりあえずね、これは何気、まあ怒涛のと言った通りそのまんまのことなんだけど、まあ、海外では多分結構ガツガツいくんじゃないのかね、この感じだと。で、今となってはって話だけど、 TikTok ってさ、マイクロソフトが買収しようとしたじゃん。で、結局買収しな、結果的にはなくなったけど、話は。TikTok のさ、セキュリティ問題とかの時の話だよね。そう。で、あれもし TikTok とくっついてたらさ、今言った怒涛のって箇条書きしたところに TikTok でゲーム配信とかってなったらやばそうだよね。今考えたら。まあ、実現はされないわけだけど、当然。その話自体が消えてしまったので。そう、なんかみたいなところを考えると、いろいろ面白いなというか。はい。 で、この箇条書きした怒涛のっていうところ、何が怒涛かっていう一番最後のところが6月13日にイベント開催、ゲームに関する。はい、で、あんま把握してなくて、で、見ようと思って結局見ないで朝起きて目についたものをツイートしただけなんだけど、なんていうんだろうね、ベセスダじゃない、なんていうんだろうな、読み方わかんないな。ゲームのメーカーとかそういうのなのかね。メーカーなのかちょっとわかんないな。マイクロソフトとベセスダソフトワークスによる今後の新作や最新情報を伝えるオンライン配信イベント、はい、 Xbox& ベセスダゲームズゲームスショーケース2022、これが開催されました。で、いろいろと、まあ、タイトルは並んだんだけど、そうだな、まあ言ってもそうだな、本当に Xbox 側の話を知らない人に何のこっちゃっていうゲームしか多分ないと思う。で、そんな中、個人的に気になったところ、伝わりやすい人もいるんじゃないかなっていうところで何項目かだけ。はい、まず、ゲームパス、Xbox ゲームパス、そのサブスクリプションに、ライアットゲームス参戦。はい、リーグオブレジェントとかバロラントか、いつも分かんなくなるんだな。そう、このあたりはゲームの名前普通に知ってる人は知ってると思うんだけど、これはゲームパス参戦ってことで、まあ、ここは大きな話題かなって。まあ個人的にはここをやるってことはないと思うんだけど、うん、まあなんかあれだね、それをきっかけに、あ、じゃあやってみようかなと思う人っていうのは確率に出てくるんじゃないかなと思うので、はい。でもう一つめちゃくちゃ分かりやすいところで言うと、ちょっと今画面これは出てこないけど、ペルソナシリーズが参戦との話です。これすごい話だね。ペルソナシリーズ3から5って言い方でいいのかな、多分3だとあれだよね、召喚機だっけ、自分の頭に銃突きつけて、はっきり覚えてないけど、なんだっけ、あのキャラっていうかあの声優さん好きだったな、何も思い出せない。で、ペルソナ4は番長だよね。ナルカミユーとか。これフィギュア俺結構持ったな。バンダイがいつも中途半端に出してやめちゃうから、揃えるに揃えられず、中途半端な状態。一応、4、5人目まで買って、あれかな、ペルソナ側の持ってたな、多分。はい。で、5はちょっと全く触れてないかわかんないんだけど、俺は。はい、っていう感じで、まあ、ペルソナ加わるってなると、そこをきっかけにやり始める人ってのもいてもおかしくないよね。おかしくないっていうか、それだけの理由のためにやるとは思えないけど、まあ、月額1000円ぐらいで、まあ、さっき言ったみたいにさ、パソコンでもできるし、クラウド対応かちょっとペルソナわかんないけど、クラウドにもし対応してればスマホでもできるってことになると思うし、はい、みたいなところで、まあとにかく結構な勢いで Xbox が、で、まあわけわかんないものばっかとは言ったけど、個人的にはまあ Xbox のゲーム触るようになったか気になるものもあるにはあるんだよね。例えばフォルツァホライゾン関連のなんかの話題も上がってたんだよ確か。フォルツァシリーズからフォルツァモータースポーツ最新作が2023年春発売決定とか、 あとあれだ、 Xbox ゲームスタジオと小島プロダクションとの新たなパートナーシップ発表って話です。これはでかい話だよね。はい、まあ、みたいな感じで、一応これ今触れたところは公式のツイートのところに引用で日本語載せたりとかしてたんだけど、ファミ通 .com に発表の内容ずらっと載っていたので、これ概要欄に載せておきます。これ見てもらったら多分分かりやすいと思うので、はい、ということで今回はこんな感じで以上となります。はい、日をあまり明けずにっていうところで今回は配信をしたんだけど、ちょっとね、他に思惑があって、なんかね、この前あれ言ったじゃん、 Apple Podcast のおすすめチャンネルみたいなので、前の方に出てるから、カルセルの前の方にいるから、なんかまた再生数が一気に増えてるからちょっとやんなきゃみたいに言って、でもその後結局2週間ぐらい空いちゃったわけだけど、で今回また日が明かないようにってもちろん思ったんだけど、やるきっかけになったっていうのが、なんとなくね、Apple Podcast を見てみたら、なんかさ、こう、いろいろ特集の枠ってあるじゃん。なんかその季節に合わせて。例えば、就職とかさ、新生活とか、4月とかだったら、夏だったら、例えば、ホラー系のものが出てきたりとか、いろいろその季節に合わせてあると思うんだけど、 なんかそのまあ季節とは関係ないか、季節のものとあとは特定のカテゴリーのものをピックアップしたみたいな枠、横のカルセル、そこにテック&ガジェットみたいなのがあって、なんとなく眺めたらそこに俺のやつ入ってね、俺のやつはこの番組。そうで、そのね、なんていうの、カルセルが横にあってもっと見るってやるとずらっと件数増えるんだけど、最初もっと見るってやった時に出てきて、でこの聞くまとめっていう番組だけじゃなくて、ブログを書いた時に自動で音声読み上げさせてポッドキャスト配信もしている読まないブログっていうポッドキャストも実はあります。多分誰も聞いてないんじゃないかなって思うけど、まあとにかくその2番組がそのカテゴリーの中に入ってました。どういうジャンル分けで抽出してんだろうね。テックガジェットって多分ポッドキャスト自体になんかカテゴリーあった気がするけど、テクノロジーとか何種類かそういうタグになってあるじゃん。ただそっちは強い番組が多すぎるから、俺はあえて外して、あのニュースのビジネスってところにした記憶があるんだけど、一番最初の選定するときでね、でそのままでやってるんだけど、そうで、そっちのくくりにいるので、テックガジェットっていうそのカテゴリーから拾ってるってことにはならないわけだよね。そう、カテゴリーには俺は属してないので、ポッドキャストのくくりの中では、だからどういう基準なのかわかんないんだけど、まあ、そこに入ってて、あ、じゃあもしかしたら露出度高まって再生数上がるのかなみたいなところも思って、再生数はねそんなに上がってる気はしないんだけど、あのポッドキャストランキング見るとちょっと順位上がってたんだよね、一気にブワッと。そう、それもあってちょっと今回配信したっていうのもあります。で、そうだ、前回配信したじゃん、2週間ぶりぐらいに。だからいつからそのカテゴリーの中にいたのかわかんないんだけど、そのね、配信をしてその後に見たらカルセルの一番最後の枠に引っかかってた、表示されてたので、要はあの上から順番に何番組目までっていう感じでカルセルって出るようになってるので、であれって実はおそらくね、本当に厳密なところは言えないけど、多分あそこの枠は多分更新のタイミングも絡んでその上に上がっていくっていう感じになってると思うので、その番組の評価とかそういうのだけではなくて、番組の評価っていうのは例えばなんていうの、チャンネル登録者数だけで考慮されているものじゃなくて、いろんなアルゴリズムがもともと絡んでいるわけだけど、そこプラスあの時間の概念もあそこ加わってる枠のはずなので、更新のタイミングなので、ガツガツ更新していけば上に上がりやすくはなっていくはずなんだよね。はずってまだ確定的なことは言えないんだけど、一箇所確定的にそういうページっていうのがあるんだけど、多分同じ仕様じゃないかなと思って今話をしています。なので、まあ、今回配信したのプラス頻度ちょっと何日間かでも連続でできればできるだけちょっとやってみようかなって試したいところがあるので、まあ、どうせならね、そういうチャンスは逃さないようにみたいなところで、はい、ということで、まあ、今回配信したっていう感じもありました。なのでまあ多分ちょっと逃さずにってところで明日も配信しようかなと思うので、はい、まあ、今回結構軽めだったけど、こんな感じでもいいので配信はできれば、はい、継続的にやっていければと思うので、はい、ということで、よかったらまた聞いてください。最後までありがとうございました。さようなら。